ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口里奈です。7月22日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S ソーシャル社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は学生投資連合 USIC 15期代表、慶応義塾大学商学部2年の武藤愛生さん、 USIC の近況や企業の ESG 経営についてどのように捉えているのかなどについて伺います。もう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は先週に引き続き、理工 ESG 戦略部 ESG センター事業推進室長、赤堀久美子さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワークです。週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は学生投資連合 USIC 15期代表、慶応義塾大学商学部2年の武藤愛生さんにお越しいただきました。武藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
学生の金融リテラシー向上を通じて、日本を学生から金融大国へというスローガンを掲げてますね。 USIC さん、2008年に設立されたというところで、武藤さんの代で15期目となったと伺ってますが、今は何校ぐらい、何人ぐらいの方がこう参加されていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、現在 USIC は今年で15期目となりまして、はい、大学は33校が加盟してくださっており、約1100名の方が在籍しておられます。で、今年度はですね、新たに5月から東京理科大学が加盟してくださいました。
はい、今年はどんな活動の計画されているか、ぜひ教えてください。
はい、前年度までの活動がですね、大体勉強会、 IR コンテスト、スポックの発行といったものになるんですが、スポックがですね、 USIC 独自の機関雑誌となっておりまして、 USIC の活動をまとめた、そんな雑誌になっております。で、また勉強会に関しましては、月に1回ほど金融業界の会社企業様と勉強会を開催させていただき、また週に1回同じ企業様と財務分析の勉強会を開催しております。で、また IR コンテストに今年度は力を入れております。企業の選定方法を新しくしまして、 2B で時価総額がまだあまり高くなくて、投資家にあまり注目されていないような企業を中心にピックアップし、学生の立場ではありますが、そういった企業をより世間に知らしめていくではないですけど、
知らしめていく、
はい、まあ、そういった IR コンテスト本来の意図を汲み取った大会にしようと思っております。
はい、そして武藤さんご自身の話も聞きたいんですけれども、はい、武藤さん、USIC に入る前から投資に関心というのはあったんでしょうか。
は はい、ありました。投資自体は高校生の時から関心を持っておりまして、大学1年生の4月から実際に投資を始めております。現在は日本の個別株を中心にやっていまして、まあ、電線株や半導体の一部の銘柄を保有し、常時6社から7社ほど持っているという感じですね。
これからさらに投資してみたいっていうのはどういったところになるんでしょうか。
はい、まずアメリカの方で大統領選挙が控えているということで、まあ、米国株の勉強をしているのと、不動産関連の銘柄を勉強している中で、リート銘柄の投資も検討しています。
武藤さん自身の投資のスタイルというのはどういうものなんですか。
そうですね、私自身はまず個別銘柄を中心に投資をすると決めています。というのもですね、やはりその学生の間で投資をするとなると金額もそこまで、まあ、多くてもまあ数百万といったところだと思いますのでその、まあ、勉強を中心にといったふうに考えています。ですのでそのオルカンとかを買ってしまうとその勉強しないといったそういったリスクがあるのかなというふうに思って、でまた、半年ぐらいで自分は銘柄を入れ替えてしまうので、その必ずしもそのファンダメンタルズ分析だけに頼るのではなく、まあ、時にはスイングトレードとかもテクニカルを使いながらやりますし、まあ、結構幅広く投資のスタイルはまあ使っているんじゃないかなというふうに思っています。
ファンダメンタルとテクニカルを組み合わせてという感じですかね。
そうですね、組み合わせという感じです。
はい、どうでしょう、この15期の皆さんの雰囲気っていうのはどういった感じなんでしょう。
はい、学生から金融大国を作ろうといったそういったスローガンを掲げているユーシックですが、はい、まあ、全員が金融業界の就職を志望しているわけではありません。例えばそのコンサルを志望していてマーケティングの方に興味があってその中の一環として企業分析をするために投資を始めたという方や、実際に金融業界の就職を志望している方や、あとは自分で実際に起業してみたいといったそういう方も在籍しています。で投資経験に関してもまだ投資をやっていない人もいれば、大学生から私のように大学生から始めた人もいれば、中には中学生の時からやっていて今年で投資経験が6年になるような人も在籍しています。
投資をしている人も投資の勉強をしているっていう段階の人もいろんな人がいるということなんですね。
はい、
さあそしてこの番組なんですけれども、はい、今世界で関心が高まっている ESG について入門編から応用編までお伝えしていくという番組なんですが、武藤さんご自身はこの ESG についてはある程度ご存知でしたか。
そうですね、 ESG に関しては IR コンテストでも取り上げているテーマの一つですので、ある程度は存じ上げております。
はい、
ただその私自身が投資をする上で企業判断に ESG を用いているかというと今のところはそうではないかなという状態です。というのも、はい、私はだいたい銘柄を半年に1回ぐらい入れ替えてしまうので、そうしますと ESG っていうのは長期で株価を上げるファクターだと思っていますので、あまり意味がないのかなといったいうふうに考えています。そのため、
はい、
でまたその ESG は資金力にあまり余裕がない企業ですと取り組みにくいという問題がありますので、今後はまあ行政も含めて ESG に取り組みやすい環境を整えていくのが大切なのかなというふうに思っています。
企業側だけではなくて、まあ、行政制度、
そうですね、制度として
と必要性、
はい、行政も巻き込んだ方がいいのかなというふうに思っています。
はい、さあその中でですね、この ESG なんですが、改めて E は環境、 S は社会、 G 企業統治で、この頭文字を取った略語ですね。で世界で活躍するグローバル企業ほど熱心に取り組んでいるというところで、環境人権に配慮した商品やサービスというところを今すごく重視されているところなんですけれども、武藤さんであったり武藤さんの同世代の方々、お店で物を買ったりするときにですね、環境や人権に配慮された製品を買おうという、そういった意識というのは結構あるんでしょうか。
そうですね、最近ではまあスーパーとかで買い物をするときに、その商品の説明欄、商品のその値札のところの横とかに、ESG への取り組みをアピールしていたりするものをよく見かけるんですが、我々がまあそれを意識して買い物できているかというと、まあ、ちょっと微妙なのかなというふうに思っていまして、
はい、
その少なくとも私は買い物に家から行くときに ESG に配慮した商品を買おうといった意識で買い物に行くことはできていなくて、ただまあそういったその値札の横に ESG への取り組みをアピールする、そういった活動っていうのはとても大切なことだと思っていますので、お店側とお客さん側双方の努力で状況を改善していくのかなというふうに思っています。
例えばですね、環境面で温暖化、まあ、温室効果ガスの 排出量を減らそうとすると石油であったりガスを使ったエネルギーの使用が制限されているというところで、まあ、生活が不便になったり、まあ、コストになってきたりっていう、まあ、トレードオフの関係というのもあるわけですけれども、どうでしょう、この ESG より成長を重視すべきといったそういった考えの方もいますけれども、武藤さんご自身はこれどう思いますかね。
と私はですね、やはりその企業は成長するための行動を示し続けるべきなのかなというふうに考えています、ESG に配慮するというのはいいことだとは思うのですが、それにはどうしてもコストがかかってきますので、できる取り組める企業と取り組めない企業が出てくるのかなというふうに考えています、
はい。
でまあ、そういったコストを少しでも例えば行政の方とかで負担できれば、ESG の取り組みは活発化していくのかなというふうに考えています。ですので各国を代表するような企業が ESG に取り組むことはとても大切なことだと思っていますので、まあ、できる企業がやる、まあ、そういった認識ですかね、今のところは。
余力のある企業がやるといった、
はい、そういう感じです
かね、はい、はい。さあそして今その、まあ、以前と比べると企業のトップが表に出て自社の IR に力を入れるといったケース増えてきましたけれども、はい、海外の経営者の方の発言もインターネットで簡単に見たりできる時代になりましたが、うん、どうでしょうね、武藤さんご自身がこうなりたいなと思うような、そういった企業のトップの方ってどういう方ですか。
そうですね、一番はやはり良いプロダクトを作れる企業のトップになりたいです、うん、やっぱり一番市場のニーズを理解して良い商品を作れれば、同業他社との価格競争にも勝てますし、インフレが起こっている世の中でも値上げをするという判断ができます、うん、でそれによって業界の中で勝ち抜いて資金に余裕が出てくれば ESG にも積極的に取り組めると考えています。でまた良い製品を作るには良い人材が必要だと思っています。企業のトップであればそういった人材をまとめ上げるマネジメント力も必要ですので、結局はその人間力ではないですけれども、そういったところが大切なのかなというふうに考えています。
はい、例えばこの人みたいにっていうのは、なんか特定の経営者の方とかって、
一人挙げるとすると松下幸之助さんが私は好きです。
どういったところですか。
まあ、身近にその松下幸之助さんが立ち上げたパナソニックで働いていた人がいまして、それでちょっと好きになったというところです
ね。なるほど、ね、そう、はい、身近に感じる場面というのがね、これまであったんですね。はい、ありがとうございます。さあ今日は学生投資連合ユーシック15期代表、慶応義塾大学商学部2年の武藤愛生さんにお越しいただきました。武藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
部長どうした。最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え、
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って。
芸人です。
なんでまた急に。
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
はい、ラジコのタイムフリー
で。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない、いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
ピックアップ ESG。
さあここからのコーナーはピックアップ ESG、 ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は先週に引き続き理工 ESG 戦略部 ESG センター事業推進室長赤堀久美子さんにお越しいただきました。赤堀さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて前回は理工がグループ全体で目指す姿や ESG に対する考え方、そして徹底した ESG 戦略の数々について伺ってまいりましたが、今回は環境目標達成のために開発した製品であったり、社内への ESG 普及の取り組みについて伺いたいと思います。前回、理工が早くから環境経営を掲げて目標を設定して、 全社一丸となって取り組んできたといったお話伺いましたが、環境負荷削減を目指して開発されてきた製品であったりサービス、いくつか具体的にぜひご紹介いただければと思うんですが。
はい、一つ目としてはぜひ昨年発売した複合機、非常に環境性能の高いものをお届けしていますので、これについてご紹介できればと思っています。はい、
動画でご覧いただいている皆さん、今写真も見ていただいているかなと思いますが、複合機、
はい、こちらの複合機、もちろんデジタル化するお客様のその業務のデジタル化というところでも使っていただくものなんですが、非常に環境性能にこだわって作っております。で、全体としてその省エネ性能ですとか、いろいろな作る過程も含めて CO2 の削減に取り組んでおりまして、製品のライフサイクル全体で、排出する CO2 を、前の機種に比べて 27% 削減をできています。で、合わせてですね、コピー機の使っているプラスチック素材ですね、はい、こちらも再生プラスチックの使用率を 50% 以上にするということで、こちら前の機種はですね、6% ぐらいだったので 6% から 50% に引き上げるということで、はい、非常にその素材をどういった素材にするかというところから、設計の皆さんも素材メーカーさんと一緒になって作ると、そういった取り組みをやって再生プラスチック 50% というのを実現したもの
です。素材を考えるところから、
はい、
ということなんですね。
はい、
これ見た目もちょっと前のものと変わってるということですか？
そうですね。やはり再生剤を混ぜるとですね、今までのような白を基調にしたコピー機っていうところが難しい部分もありまして、少し黒を取り入れたような、少しシックな形のデザインになっております。
はい、確かに、こう、複合機といえば白っていうのを従来でしたけど、そうじゃなくてもいいよなっていうところが、ね、はい、ありますよね。
はい。そういったところも、今の、モダンなデザインっていうんですかね、デザイン的にも受け入れられるような形で、お届けしてるかなというふうに思っています。
なるほど、はい、はい、その他はどういった工夫されたんでしょう？
そうですね、それ以外にも、はい、前回のところでいろんな包装材についての、ヨーロッパを中心に包装規制も高まっているというお話もしましたけれども、やはりプラスチック包装材を使うということが難しくなってきているので、例えばコピー機をお客様のところに届けるために使っているような包装材のハポスチロールですね。そういった素材を紙素材にして、紙の包装材にするということをやっていたりですとか、あと、トナーもですね、お届けするときにプラスチックに包んでお届けをしているんですが、はい、このプラスチックのカバーを、ビニールのカバーをなくすために、トナー自体は非常に湿気に弱いものですから、湿気の予防のためにプラスチックをして、カバーをしてたんですけれども、それを使わなくするために、トナーの素材自体を、湿気に強いものに変えて、作り直して、はい、環境負荷削減を行うと、そういったところにも取り組んできた製品になっています。
なるほど。
あとはですね、お客様にもこうした環境 の, 取り組みを一緒にしていただきたいという思いもあってですね、今、はい、日本国内では、複合機1台導入いただくとマングローブの植林を1本するという活動も行っておりまして、お客様に1台導入していただくとフィリピンもしくはインドネシアに 1本のマングローブを植林すると、こういった活動もやっております。
はい。
もう一つご紹介したいのが、コンビニのお惣菜の容器などで使っている、容器のプリントする、容器の、印字の、技術なんですけれども、はい、これは我々のやはり印刷する技術を使っておりまして、はい、通常ですと、お惣菜の容器にはいろいろな情報、その製品名ですとか、いつまで食べられるでしょうとかいったそういった情報が紙で印刷して貼られていると思うんですけれども、はい、この紙への印刷ではなく、その容器に直接印刷をできるようなラベルレッサーマルというような技術を提供できるようになっておりまして、今お米のお惣菜にそういったものが使われていて、紙資源の削減につなげているというようなものがあります。
なるほど。さあ、そしてお伺いしていきたいのが、このリコーの SDGs だったり ESG を重視する姿勢、全社的に浸透していると伺ったんですけれども、これなかなかね、全社に浸透させるって壁を感じられるような企業さんも多いと思うんですが、 これ支社や部門ごとにキーパーソンというのを設置されているという、これが鍵になっているというふうに伺っているんですが、キーパーソンという人たちは具体的にどんなことを行う人たちなんでしょうか。
はい、この SDGs キーパーソンはリコーグループの販売会社であるリコージャパンの仕組みになっています。
はい、
で、販売会社ですのでお客様にその製品サービスを届けるんですけれども、その際に例えば今みたいな環境にどういったところがいいのか、まあ、お客様にとってもその価値があるということをお伝えできるようになりたいという思いもあって、この全国に SDGs キーパーソンという SDGs の文脈でお客様に価値を届けられる人たちを作っていくということで制度が走っています。
はい、
で今はですね、全国に720人ほどこのキーパーソンが登録されておりまして、さまざまな活動を行っています。で具体的にはですね、やはり社員の皆さん一人一人が気候の取り組みを紹介できるようにならないといけないので、まずは社内浸透ということで社員向けの勉強会をしたりですとか、はい、そのそれぞれの支社や部門での取り組みを推進するということもやっていますし、でやはり地域の中小企業のお客様もこういった一ESG の取り組みをしなくてはいけないっていうような認識も高まってきていますので、お客様からどういうふうにやったらいいのって聞かれることも非常に増えていまして、そういったお客様に我々はこういうふうにやってますよという身近な実践事例をご紹介すると、そういった活動もしてきています。そのために月1回研修をやったりですとか、さまざまな形で社内でイントラを使って情報共有をすると、そういったことをしているというのがこのキーパーソンになっています。
はい、そして今のお話にもありましたが、取引先への営業活動でもこの SDGs、ESG の視点を盛り込んだ提案をされているというところで、具体的にどういったこうコミュニケーションになっているんでしょうか。
はい、やはりですね、全国の中堅中小企業のお客様はですね、やらなくちゃいけないということはうまく理解してきているけど、何から取り組んだらいいのかわからないですとか、やはり社内浸透どうしたらいいのかわからない、これが二大お悩みかなというふうに思っています。でそういったところでキーパーソンが自分たちでその支社でそれぞれ社内浸透もしてますし、自分たちでできる取り組みもやっていますので、まずは身近な例ということで、お客様に自分たちがやっていることを紹介するということもやっています。
はい、
でプラスお客様が意識してなくてもやっている ESG の取り組みってもういくつかあるというふうにも感じていて、例えばオフィスで省エネのために電気を昼休みは消しているとか、そういったことをやられている企業さんもあるので、
はい、
実はこういうことやってませんかっていうようなことを今 ESG のチェックリストを作ってですね、お客様にヒアリングをするということもやっていまして、そういったところからやっていることを可視化するようなお手伝いをしたりですとか、さらにこういうところをやるとより強化できますよねっていうようなところを一緒にお話ししながら見える化していくということをやっています。でさらにそこから例えばより省エネ性能の高いリコーが提供できるようなサービスをご提供したりですとか、例えばガバナンスのところでいくと、情報セキュリティみたいなことが今重要になってきてますので、そういったリコーとして提供できるようなサービスもご紹介したり、そういったところでお客様との関係を構築しながらビジネスにもつなげるというようなこともやっています。
なるほど。じゃあこれ顧客の方との関係性っていうのはこう一歩前に進んでる状態ってことですかね、 ESG を通して。
そうですね、まさにおっしゃる通りでして、通常のやはり複合機ですとかそのデジタルサービスのコミュニケーションだけですと、決まった方としかコミュニケーションしないっていうところが多いんですけれども、こういった ESG という形でお客様とコミュニケーションすると経営層の方とお話しする機会があったりですとか、よりいろんな部門の方とお話しする機会ができるので、そういった意味で非常に関係構築になっていたりですとか、お客様に頼られる存在になり得る、そういったアプローチかなというふうには思っています。
なるほど。前回その ESG、SDGs の部分を非財務ではなくて将来財務として見なされているというのは、まさにこういったところですかね。
そうですね。はい。そういったところから、事業にもつなげていければ、理想的かなというふうには思っています。
なるほど。さあ、そして、リコーの社会貢献活動についてもぜひお伺いしたいんですが。
はい。社会貢献についても、マテリアリティ、事業のマテリアリティと同じようにですね、重点分野を3つ、設定をしています。で、一つぜひご紹介したいのが、重点分野の中でも、働く人のインクルージョンという分野になっています。
はい。
で、これはですね、我々目指す姿、 と使命というところで働くに喜びをということを掲げているということを前回お伝えしたんですけれども、お客様に働く喜びを提供する、それから社員自身も働く喜びを感じる会社になっていこうというところがあるんですが、一方で社会的にはなかなか働くことに課題があって、その働くということに参画できない人たちもいるというふうに思っています。でこういった人たちに社会貢献の視点で支援をすることで、働くというところに参画できるように、インクルージョンできるようにしていこうというような考え方でやっていまして、例えばですね、日本でやっている取り組みとしては、若者と呼ばれている世代の皆さんで、例えば引きこもりだったりですとか、ちょっと仕事してたけれども課題があって辞めてしまって、そこからなかなかもう一回仕事に就けないというような方たち向けに、デジタルスキルのトレーニングをやったりですとか、社員と一緒にコミュニケーションをしながら働くことにもう一度自信を持ってもらうというような2週間のプログラムを提供しておりまして、そういったところで NPO の皆さんと一緒に若者のサポートをしていく、そういった活動をしています。
なるほど。さあ、そして今この収録を行っているのは6月なんですけれども、リコーでは毎年6月を SDGs アクション月間とされていて、グローバルでさまざまな取り組みを行っていらっしゃるんですよね。これ具体的にどんなことをなさっているのかというところと、これ6月っていうのはその環境庁が設定した環境月間でもあるっていう、そういったところの兼ね合いもあるんでしょうか。
おっしゃる通りでして、もともとはですね、この2006年から、SDGs ではなくてエコアクション月間というものをやっておりました。これは世界環境デーが6月にあるということもありまして、6月に設定をしてきています。で、2019年からは、環境だけではなく SDGs 全体のアクションをする月にしていこうということで、SDGs アクション月間という名前に変えていまして、グループ全体、グローバルに社員が一体感を持って、何かしら SDGs のアクションを取る、そういった月にしていこうということでやっています。そういう意味では今年が19年目になっています。で、毎年テーマを設定しているんですけれども、今年のテーマは DEI ということで、特にまだまだ日本では見慣れないイクイティというところにフォーカスを当てて、イクイティって何だろうっていうのを考えるということをテーマに、グループ全体で取り組んでいます。で、例えばですね、今日も実はここに来る前、DEI に関する社内の、セミナーを聞いてきたりもしたんですけれども、そういったセミナーを聞いて考える機会を作ったりですとか、ちょっとゲーム感覚で、DEI を見つけるビンゴゲームをやってみようみたいなことを仕掛けていたりですとか、で、組織の中で DEI を話して、それで考えたことを投稿しようみたいなことを仕掛けていたり、あとは、トップ、経営トップの皆さんに DEI に関するメッセージをもらって、それを社内のイントラネットで紹介したり、そんなことをやっています。
なるほど。さあ、ということで、ここまで2回にわたって、リコーの ESG の取り組みについて詳しく伺ってまいりました。赤堀さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今よりもっと幅広く情報収集したい。そんなあなたに、日経電子版。重要なニュースを厳選配信。読むべき記事をおすすめする機能で、世の中の動きを短時間でつかむ。1日15分の成長習慣。日経電子版、はじめの1ヶ月無料。日経電子版をオフィスで使う。日経電子版4オフィス。仕事のための情報だから、チームや組織での法人契約がおすすめです。日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える。日経電子版4オフィスで検索。ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、 あっという間のエンディングです。今日の前半は学生投資連合 USIC 15期代表、慶応義塾大学商学部2年の武藤愛生さんに、 USIC の近況や企業の ESG 経営についてどのように捉えているのかなどについて伺いました。そして後半では、理工 ESG 戦略部 ESG センター事業推進室長赤堀久美子さんに、環境目標達成のために開発した製品や社内への ESG 普及の取り組みなどについて伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆり奈がお伝えしました。 それでは皆さん、ありがとうございました。